そんなに私は朝すっと目が覚める方ではないので、日の出っていうのは実はそんなに見たことがないんです。それでも大学受験の時、どうしても初日の出が見たいと、それぐらい切羽詰まってたんですね。そんなのに希望をかけなければいけないな、大阪に住んでいました。大阪からどこまで東に行っても海には出られないんですが、まあできるだけ東に行こうと行って、川べりまで行って、なんとかそれでも山の隙間から日の出を見た。一気に明るくはならないわけです。日の出は少しずつ、日が出る前に少しずつ白くなっていって、明かりがザーッと出て、はあ、だんだんだんだん明るくなってくる。希望というのは、復活エネルギーというのは、ああそういうふうに一気に、まあ一気に心開かれるって結構しんどいです。じわじわじわじわ開かれていく、染み通っていく光がさ、本当に光が本当に染みていくっていうこの感覚、そういうように、まあ、それが日の出よりももっと時間がかかって、この毎年毎年イースター、命の日の出が私たちに表されて、去年より今年、今年よりも来年というように、私たちに光が差し込んでくる。それでいいじゃないかと。こうしたコロナのこと、またあるいは9年前は東日本大震災、25年前には阪神・淡路の震災、本当に礼拝どうしよう、そういうところを何度も何度もくぐり抜けて、イエス様は私が命であり、よみがえりである、私を信じる者はたとえ死んでも生きると、繰り返し繰り返し私たちに全てを切り裂き、希望の光を見させてくださる。全く先行きが見えない、夜明け前というのは本当はそうです。最も暗い今だからこそ、その夜明け前でも全く暗くて何も見えないという状態にはなりませんが、本当にこの2000年前は完全な闇の中からイエス様の命が誰も気づかないところで表されて、少しずつ少しずつ、それこそこのマグダラのマリアから10人の弟子たち、そうしてその弟子たちを通してと、少しずつ少しずつ光が差し込んでいく。そのように今のこの時代も閉ざされて、もうどうなるのか、そうした私たちの一人一人を静かに照らしてください。また真っ暗闇の中で立つことというのは本当につらいです。もう命を失おう、そういうような傍らで、余命1週間ですと宣告されたら何も言葉かけられないんですよね。余命1週間の人に頑張りなさいなんて言えないわけですし、何を頑張って、頑張ったら何があるのか、何もない。そうかける言葉がない、余命1週間でなくても、このどれだけ頑張ったら、どれだけ治療したら回復しますということが言われていない病気の人、頑張ったらなんとかなる、どう頑張ったらなんとかなるのよと、結局そばにいるのが辛くなる、そういう方もたくさんあるでしょう。9年前の東日本大震災の時も本当そうでした。東北の方々に、頑張れ東北っていうのを私見るたびに、何を頑張って、しかも頑張ったら復興するだろうか、9年経って本当にそうです。そしてそこに生きづらくなる、居づらくなる、まさにこのマリアがそうです。 御使いが現れてマリアに言葉をかけても、まだイエス様が誰を探しているのか、私でしょうという、それでも心を動かすことができないほど、マリアは何も聞けない、何も見ることができない、見つかりどころかイエス様の姿さえ見てもわからない。何もかけることがないという、そのところに、それでもそこに現れ、そこに立ってくださるというのは、なんとすごいことだろうと思います。まあ、よく聞くことです。入院してて、もうその人はしっかり治療すれば治るというのに、私なんか治らないんだって言って、もう看護師もお医者さんも全部跳ねのけて、お見舞いも、なんで来たんだ、あの健康だからいいよねとなると、もうどんどんどんどんお見舞いに来る人は減っていきます。そこにいるのが辛くなって何にもできなくてと。今のコロナであるならば、行けば接触だで、しかもみんなが我慢していて、もうピリピリしています。本当大変だなと思ったのが、あの配達員、宅配の宅急便ですと、まあ、こういう時なので自分が取りに行くことができないからって、宅配の人はお忙しい中にありますが、で接触をどうしてもしないといけない、ピンポンって鳴らして、宅急便ですと。そしたら受け取る人が、お前なんでマスクしてるんだと、俺たちはマスクないよし、大変な思いしたのに、なんでお前のところはマスクあるんだ、俺もくれって言われたんで、これはいかんなと、次の家でマスクを外してピンポン、お前こんな時のに、なんでマスクつけてないんだと今度は言われる。もう本当にやるせない。まあどっちもです。ほんとぶつけなくて、もうピリピリしてて、我慢してて、どうにもならないっていう思い。イエス様はそのようなやるせない思い、もうどうにもならないっていう思い、もうそれを全部受け止めてくださり、そのためにマリアのそのただ中に立ってくださって、なぜ泣いているのか、泣く必要はないではないんです。マリアのもう爆発しそうな心を全てご自分に向けさせ、受け止め、それを取り除く、そのためになぜ泣いているのか、誰を探しているのか、私だよと言われる前にマリアの悲しみを受け止めようとしてくださったんです。あなたはこうこうこうでもう悩む必要はない、あなたはこうなんだっていう、そうした説得ではなくて、心のままにもう何も見れなくなってしまっているそのマリアに対して、そのあなたの嘆きを私に全部ぶつけなさい、そのためにこの方はよみがえられて立ってくださるんです。というのもイエス様ご自身、十字架で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、叫ばれたお方です。十字架にかかられるというのはそういうことですよね。イエス様は分かっておられますよね。私たちの身代わりに、本当だったら見捨てられるべき私たちの身代わりに見捨てられた姿となって十字架にかかられたんですよね。今さら何を叫んでおられるんですかと言う人があるかもしれません。しかし父なる神様はそう言われなかった。お前は今さら何を言っている、あのゲセマネの園で祈っていたあれは何だったんだと、そんなことは神様言われなかった。私の父とずっと呼んでいたお方が、子であるお方が父と呼ばずに我が神と呼ばれるほどに神様を遠くに覚える、 その叫びを黙って静かに父なる神様は聞かれて受け入れてくださった。マリアも何度も十字架のこと、復活のことは聞いていたはずです。私たちも少なくとも毎年イエス様がよみがえられた、聞いていて知っています。何をコロナでうろたえているのか、あなた方には永遠の命があるではないか、イエス様はそんなことは言われない。なぜ泣いているのか、イエス様復活のことは分かっています。やがて自分を失った家族とも会えることも、また自分が取り去られてもあなたが取り戻してくださることも全部知っています。それでも悲しい涙を流す。その時にイエス様も、私もそうだったんだよと